本日私たちにくださる神様の御言葉は、詩編119編129節から136節です。あなたの里しはくすしく、それゆえ私の魂はそれを守ります。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。私は口を大きく開けて喘ぎました。あなたの仰せを愛したからです。皆を愛する者たちのためにあなたが決めておられるように、私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私を虐げから贖い出し、私があなたの戒めを守れるようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かし、あなたの掟を教えてください。私の目から涙が川のように流れます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。アーメン。先週の本文だった詩編119編16節が16連が、詩人が正義と公義を行う人として神様に救いを懇願して、神様に御言葉で訓育してくださることを懇願した内容ならば、今日の本文17連は、詩人が神様の御言葉を守る人として神様に御救いを懇願して、神様に御言葉で訓育してくださることを懇願する内容です。正義と公義を行うということは神様の御言葉を守ることなので、結局は16連と17連のテーマは同じだと言えます。ただ御言葉と救いに向けた詩的表現が異なるだけです。詩人が詩編119編で連ごとに多様な詩的表現で御言葉の重要性を強調しながら伝えるメッセージがあります。本日の本文17連では、御言葉に対する詩人の一時リアクション、感情的反応とは何か、それに伴う二次リアクション、行動的反応の3つを考えてみたいと思います。その3つは、1つ目にくすしく魂がそれを守る、2つ目に愛したから口を大きく開けて喘ぎ、3つ目に守らないから涙が川のように流れ出たのです。最後の守らないからは、神様の御言葉に対する詩人のリアクション、感情的反応ではなく、迫害する者たちの行動に対する詩人の観察表現です。迫害する者たちが守らないため、詩人が涙を流したことが詩人のリアクション反応です。一つ目にくすしく、魂はそれを守ります。129節です。あなたの里しはくすしく、それゆえ私の魂がそれを守ります。くすしくに該当する言語ペレは、奇跡、不思議の意味を持っています。この言葉は神様の能力の卓越さを称える時に使う表現です。モーセが出エジプトする時、少なくとも200万人以上の人を連れて紅海を渡りました。その時、神様がエジプトの人々に行われた大きな御業を見たモーセは、神様を恐れずにはいられませんでした。聖書はモーセが神様を恐れたと証ししています。紅海を渡った後、モーセは敬意の念を持って神様を称えた歌が出エジプト記15章に記録されています。その11節に、神様の御業をペレ、くすしい技と表現しています。現在私たちが使用している改訳改訂以前の改訳ハングル聖書は、本文129節のくすしくをキーナルと訳していました。もし私たちが 出エジプトしたイスラエルの民のように海が分かれて海を陸地のように渡り、私たちを殺そうと迫ってくるエジプトの軍隊を海の真ん中に投げ込まれるのがまるで藁が燃やされるように一瞬にして消えていくのを自分の目で見たとしたら、私たちの口からどのような言葉が出るでしょうか。神様への感謝と賛美はもちろんのこと、神様のなされた御業への恐れおののき、畏敬の念を抱くに違いないはずです。このようなリアクション、感情的な反応がくすしくです。詩人はこのような感情で神様の悟しがくすしく驚くものであると告白したのです。そして神様の悟しがくすしく驚くものであることは、神様の御言葉である聖書が完全無欠で神様の御心を悟る方便となり、聖書を黙想する人を全きものとさせ、神様の御救いへと至らしめるというのではないでしょうか。聖書に記録された神様の御業は奇跡であり不思議なものでありますが、聖書の中に込められた神様の愛が奇跡であり不思議です。このことを悟った詩人が、あなたの悟しはくすしくと告白することができました。このようにあなたの悟しはくすしくと一時リアクション感情的反応を見せた詩人が、神様の御言葉に対する二次リアクション行動的反応とは何だと言えるでしょうか。聖書の御教えに自分の人生のすべてをかけることです。とても価値あるものに出会ったとき、人々はどのように行動をするでしょうか。自分の人生をそれにかける、オールインします。最近魂までかき集めて、ヨンクルという言葉をよく聞きます。この言葉は自分の魂までもかき集めてという言葉で、良い投資の機会が与えられたと確信した時に、できる限りのあらゆる手段を動員して資金を集めることを意味します。持ち家がない青年が家を購入するためにヨンクルという言葉が生まれました。詩編119編の詩人は、まるで現代人が不動産や株や仮想通貨、その他の投資先に魂までかき集めてヨンクルするように、神様の御言葉の聖書に魂までかき集めてヨンクルしたのです。それゆえ私の魂はそれを守ります。魂に訳されたフィッシュは呼吸する生物を意味します。呼吸する存在としてこれを守りますというよりも、私の魂がこれを守りますという表現の方が、詩人の感情的意思的表現をよりうまく表しています。詩人は神様の御言葉である聖書に自分の魂までもかき集め投資したものと同じです。聖書こそ最高価値があるものと考えたからこそ可能であったことです。では詩人がヨンクルでしたことは何でしょうか。それは神様の悟しを守ることです。我々も同じく神様の悟しを守るためにヨンクルをしなければならないのではならないでしょうか。御言葉を守ることは、何度もお伝えしたように、神様の教えに聞き従い実践することです。ヨンクルをして家や株を買い大金持ちになりたいと思う人には、ヨンクルをして神様の悟しを守ることで何の有益があるだろうかと考えるかもしれません。 ヨンクルをして神様の悟しを守ることにはどのような有益さがあると思いますか？救いへの道案内を受けることは基本で、完成される御言葉に行け、御国に行けば、この地で得られる利益とは比べ物にならない報いを受けます。もちろん、この報いを目的にして、主の悟しを守るだけではないはずです。完成される神様の御国で受ける報いもそうですが、現在この地で享受できる喜びと平安は、世の投資で得る利益に比較できないほど大きいからです。詩人は、これを知っていたから、神様の悟しを守ることに四苦したのではないでしょうか。詩人の神様の御言葉に対するリアクション、反応。二つ目は、神様の仰せを愛したので、口を大きく開けて、あえいだことです。131節です。私は口を大きく開けてあえぎました。あなたの仰せを愛したからです。詩人が神様の仰せをどれほど愛したなら、口を大きく開けてあえいだのでしょうか。あえぎますの原文は未完了形ですが、これは過去から現在まであえいでいたという意味です。それでは、神様の仰せを愛することとあえぐこととは何の関係があるのでしょうか。仰せを愛しあえぎましたという表現は、まるで漁師が獲物を必ず捕まえようという気持ちで獲物を追撃するときに疲れ荒い息を吐くようなものです。または登山する人が必ず山の頂に登りたい気持ちで険しい地を登るときに疲れ口を開けてあえいでいるのと同じです。詩人は神様の仰せを決して離さないという気持ちで過去から現在まで御言葉を慕い生きてきたという意味です。131節は四クルで神様の悟しを守るという詩人にとって当然の慕う気持ちとあえぐ気持ちを意味します。今私たちは何をしたって何を手に入れるためにあえいでいますか。朝早く起き、それぞれの人生の現場へ向かうとき、少しでも遅れそうな場合、時間に間に合わせるために走りあえぐのではないでしょうか。そして自分に与えられた仕事、または自分が立てた目標を達成するためにあえがないでしょうか。自分の魂まで引き寄せて、息切れそうなほど、息が切れそうなほどにまで成し遂げたいとしている、その目標は何でしょうか。しかし、詩人のように、神様の御言葉を慕うがゆえに、私たちの呼吸は、それほど深く吐き出し、吸い込みながらあえいでいますか。私たちは、人生の目標をしっかりと決めなければなりません。人生の目標をまともに決められない状態で四苦をすることは、神様が価値値なしに与えてくださった私の魂を世の中に持って行って売ってしまうのと同じです。人生の目標がしっかりしてない状態で虚しいことをしたい、あえぐことで心臓を止めることもあります。詩人は神様の苦しい悟しのために四苦をして、その悟しを守り、神様の仰せを愛したので口を大きく開けてあえぎ、神様の御教えを守らない者たちのゆえに川のように涙を流しました。詩人のリアクション、反応、その三つ目は、守らないから、涙が川のように流したのです。 冒頭でお話ししましたように、守らないからは一つ目の守ります、二つ目の愛しますのように、その対象が神様の御言葉ではなく迫害する者たちです。守らないからは彼らの行動を観察し表現した言葉です。詩人が彼らの行動を観察した後、自分の感情を表現しました。136節です。私の目から涙が川のように流れます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。この聖句に似た韓国のことわざがあります。涙が谷を流れるようだです。このことわざは、顔を流れるたくさんの涙がまるで水が谷を流れているようであるという意味です。詩人が四苦労をして守ったのと喘いだ動員は神様の御言葉です。一方、詩人が涙を川のように流した動員は彼らです。彼らは詩人を迫害する人々、悪人たち、高慢な人々を指します。この三つの類の人々は互いに異なる人々ではなく、同じ類の人々です。ところが、彼らが詩人を迫害したため、詩人はその迫害で苦しんで涙を流したのではなく、彼らが神様の御教えを守らないため悪を行う彼らを見て涙を流したのです。私たちはいつ涙を流しますか？私たちが辛く苦しんでいるとき涙を流したりしますが、涙が川のように流れるときとは言葉では言い合わせないほどに悲しく苦しいときでしょう。私たちは自分や愛する人や家族のことで大粒の涙を流すときがあります。詩人は自分の苦しみや愛する人や家族の病気や亡くなったために川のように流れるほどの涙を流しながら泣いたのではありませんでした。神様の御教えを守らない迫害者たちの人生を見て泣いたのです。罪を犯し悪に陥った人々を見るとかわいそうではないでしょうか。彼らがなぜそこから抜け出せないのか、なぜ悪を捨て善を行わないのか、残念に思いませんか。私たちが子供や兄弟や配偶者が私たちに心配させるとき、心が痛むように他人の悪行を見て心から悲しみ涙を流すことができるでしょうか。罪を犯し死んでいく人々を見て詩人のように涙を流せますが、一粒二粒の涙ではなく川のように流れる涙を流すことができるでしょうか。イエス様はどのような反応をなさったでしょうか。イエス様は交渉外の中で涙を流された時がありました。福音書の2箇所でこれを証ししています。ルカによる福音書19章41節では、イエス様は祈りの家が強盗の巣に変わり果て、罪悪によって滅びるエルサレム、その都のために泣かれました。救いの道が残されているのにもかかわらず、罪から立ち返らず滅びていく人々を見てイエス様は涙を流されました。ヨハネの福音書11章35節にもイエス様が涙を流されたことが記されてあります。ラザロの死で悲しんでいるマリアとマルタや一緒にいたユダヤ人たちに、あなたの兄弟はよみがえりますとおっしゃっていたのにもかかわらず、彼らが信じないため霊の憤りを覚え心の動揺を感じて涙を流されました。イエス様は主の御言葉を信じない人々のために涙を流されたのです。イエス様を泣かせた人たちは一体どのような人たちですか。イエス様は間もなく滅びるこのことも知らず、罪の道から抜け出せない人々のために涙を流された時、その罪の道を歩んでいる人々は 誰を指しているのでしょうか。当時のユダヤ人に、ユダヤ人の中で最高の都市で聖なる都であるエルサレムにいる人々です。彼らの大多数は神様から選ばれた民であるという自負のあった人々でした。神様について全く無知な人々ではなかったのです。ラザロが住んでいた町ではイエス様は誰のために流されていたのですか。ラザロの姉たち、マリアとマルタ、親戚たち、そして彼女たちと一緒に泣いていたユダヤ人たちのために涙を流されました。イエス様はラザロ、マルタ、マリア兄弟を愛して、兄弟姉妹を愛しておられました。マルタ、マリアはイエス様を信じ従う人、今でいうとクリスチャンです。遺族を慰めていた大勢のユダヤ人も神様を信じ従う人々であり、その中にはマルタとマリアのようにイエス様を信じ従う人者もいました。ところがイエス様はご自分の話された御言葉を信じないその人々ゆえに涙を流されました。イエス様を泣かせた人々は神様を知っている、イエス様を知っている人々であったのです。今私たちは神様の右に座しておられるイエス様を悲しませていないと、涙を流されることをしていないと言い切れるでしょうか。もしかしたら毎日のように私たちの主が悲しむことを、涙を流されるような生き方をしてはいないでしょうか。御言葉を信じ従いますと口では告白しながら、決定的な瞬間には神様の御言葉を忘れ、ラザロの姉たちのように神様の御言葉により頼らず、自分の経験に基づいて行動してはいないでしょうか。このように言います。どのようにして死んだものがよみがえるでしょうか。それは慰めるためにかける言葉ではないですか。どうやって潰れていく会社や企業を立ち直らせることができますか。どうやって崩れかけている家庭と私を生き返らせますか。このような言葉を私たちの口から日常的に発言していないでしょうか。神様の御言葉は教会にいる時に聞く言葉で、聖書勉強をする時に学ぶ言葉であって、私たちが生きる人生の現場では自分の経験や知識に基づく行動と発言をしているならば、私たちは主を信じ従う真のクリスチャンであると言えるでしょうか。もしクリスチャンであると自負する者が主の御言葉から離れ、自分の経験と知識に基づいて行動や発言をしているとしたら、天におられる私たちの主は目に涙を流すことでしょう。詩人もイエス様のように神様の御教えから離れた人々のために涙を流しました。迫害する者たち、悪を行う人々、高慢な人々は神様の御教えから離れた人々です。彼らは神様の御教えを知らない人たちではありません。神様の御言葉を聞き、見て、時には学んだ人々が御言葉から離れることがあります。私たちが御言葉から離れれば、詩人が言う彼らとなり、イエス様が泣いておられたエルサレムの人々や、ラザロの姉たちや、その家族を慰めていた大勢のユダヤ人になるでしょう。そうなるとイエス様を悲しませ、主の目に涙を流させる人、詩人のような人の目に涙を流させる人になってしまうでしょう。私たちは私のせいで主と誰かの目に涙を流させないようにしましょう。むしろ苦しい御言葉を愛し、誰かのために涙を流すものになりましょう。滅びの道を行く人々に対して憐れむ心で涙を流すことができる人になりましょう。預言者エレミアは滅びる同族の人々を見て、 激しい苦しみの中にいて、その苦しみ、深い悲しみをこのように吐露しました。エレミア9章1節です。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こうものを。2000年前、エルサレムを見て泣いておられたイエス様が、今日我々が住んでいるこの都市をご覧になり、どのような反応を示されることでしょうか。私たちがイエス様と同じ心を持っているのであれば、私たちの反応はどのようなものにならなければならないでしょう。言うまでもなく明確なものでしょう。私たちはこの時代を見てどのように反応すべきでしょうか。最近の一部の青少年たちの行動を見ていると言葉が出ないほどです。先日10代の少年たちが60代の女性にタバコを買ってくるように強要し、拒むその女性に暴力を振るったという衝撃的なニュースがありました。この事件は私たちの社会に蔓延している罪悪を示すごく一部の事例に過ぎません。10代だけではなく、今の社会に起きている人々の悪行を見ると、人間でありながらどうしてあのようなことができるのだろうかと何とも言えない気持ちになります。今のこの社会は2000年前のエルサレムと違いがありません。罪悪に満ちた深刻な状況です。天におられるイエス様が今の時代の社会像をご覧になり、涙を流されているに違いありません。主の再臨の日がいつであるか私たちは知りませんが、今終末の兆候が現れています。これを否定することはできません。今起きている罪悪を見ていると、すぐにでも主が来られ裁きをなさらなければならないほど状況の深刻さが増しています。それならこの社会が受ける裁きの刑罰を思えば、イエス様が涙を流されたように私たちも悲しみ涙すべきではないでしょうか。私たちが悪人たちの人生を見るとき、彼らが罪から立ち返らず、そのまま生き続け、取り返しのつかない状態になってしまうことを心配し、胸を叩きながら詩人のように涙を流すべきではないでしょうか。しかし、涙を流すだけでは不十分です。このような時であるからこそ、主の御言葉を信じ、従う人は、ますます主の仰せを愛し、口を大きく開けてあえぐべきであり、苦しい主の悟しを四苦をして、全身全霊で守らなければなりません。私たちが、クリスチャンとして生きるというのはどういうことでしょうか。主が罪人を憐れみ、彼らのために涙を流し、彼らを救うためにご自身を生贄として十字架で死なれたように、人のために犠牲を甘んじて受け入れることです。自分を犠牲にして他人のために生きる人生は、身教えを実践して歩むときに現れます。御言葉に聞き従いながら生きると、自分が先に多くを所有する、食べることを優先せず、私が努力して得たものを私よりも困っている人のために、飢えている人のために差し出すようになります。今、皆さんが苦労していなくても、自然に享受しているもの、そのうち一つでも立ち止まってみてください。そしてそれを他人のために寄付してみてください。私が当たり前に受け取っているもの、私が当たり前に食べているもの、私が以前に請求できるものを一度でももっと必要としている人に譲ってみましょう。そうすれば人生に変化が訪れます。このような人生が四苦労して全身全霊で神様の苦しい悟しを守り、大きく口を開けてあえいで神様の 王政を愛する人の人生ではないでしょうか。人生のすべての領域で分かち合うことができる人生と、当たり前の権利を諦め、もっと必要な人にその権利を譲りながら人生を生きていけば、御言葉から離れていた人、御言葉を信じない人、滅びの道を歩んでいる人たちが私たちの生き方を見て主に立ち返ることでしょう。お祈りいたしましょう。神様、言葉が人となって私たちの間に住まわれたイエス様を信じ、悔い改め罪をあがなっていただき、永遠の命を与えてくださった恵みに感謝します。しかし私たちはイエス様の目から涙を流させました。時には私を愛する両親の目に涙を流させ、配偶者や兄弟家族の目にも涙を流させる人生を生きてきました。どうぞお許しください。このような罪深い私たちを憐れんでくださり、見救いを与えてくださる神様の御言葉であるクス式聖書を信じ告白いたします。毎日神様の悟しはクス式、私の魂がそれを守りますと反応できますよう信仰を与えください。口を大きく開けあえぐほど神様の仰せを愛する恵みをお与えください。そして四苦労して苦しいあなたの御教えを守るものとさせてください。人々が神様の御教えを守らないとき、彼らのために涙を流せるものとさせてください。涙を流し、それが私たちの行いに現れ、私のものを分け与え、当たり前の権利を放棄できる自分の犠牲とすることを甘んじて受け入れられるものになれますようお導きください。あなたの心を私たちの生き様で人々に伝えることができる救いの道に導く御言葉の人として生きることができますようどうぞお導きください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。